様に本当に心から触れられて、霊具ともに健やかにされて、この場を去ることができるように導いてください。神様、どうぞ多くの方が神様あなたを知ることができるように、そして神様あなたに立ち返ることができるように、主を御手を持って導いてください。この時間のすべてを神様の御手に委ね、皆によってお祈りいたします。アーメン。はい、どうぞご着席ください。ガラテヤの手紙第5章新約聖書の370ページ、ガラテヤの手紙第5章。じゃあ正孝兄弟読んでもらえますか。5章22節です。23まで。
理由は理由は自制です。このようなものを禁ずる立法はありません。
はい。今日は、この中からですね、善意ということについて、ご一緒に見ていきたいと思います。結婚は人間を作り、そしてまた友情は友愛は人間を完成すると言ったフランシスコ・ベーコンの言葉ですが、結婚は人間を作る、そして友愛は人間を完成するという、結婚というのはお互いのがとがが時には激しく衝突するわけですが、決して自分一人での思いやがを通そうとすると、結婚生活においておける人間を完成するということにはこれはつながらないと思います。そこには妥協とか理解が大事になってくると思いますが、また人間は同時に他の人との関わりなしにですね、また人間をこう作り上げることはできないという。だから人間関係というのは絆によって作られていくものであるということがこの中で言えると思います。そしてその中で成長していくのである。善意は人と人を結ぶ、あるいはつなげる、そういう役目をこの、善意というものはそれを持っているわけでして、今日はこの善意とは何かということをご一緒に見ていきたいと思います。これまでこのガラテヤの手紙をですね、聖霊降臨の以降はここを学んでおりますけれども、この御霊の実は9つあります。そして9つの中でですね、この最初の実はですね、それは愛と喜びと平安というこの実ですが、これは神様との関わりの中における結ぶ実であるという。聖霊を通して人間の内側に結ぶ、これは信仰の実であるというふうに、これは例えられます。そして寛容、親切、善意というのは人柄の実であると。人との関わりの中で結んでいく実が寛容、親切、善意。今日はこの人との関わりの中における実のこの最後をですね、見ていきたいと思います。そして最後の聖図には自制は、これは人格の実と言われて、自分との関わりの中で結んでいくところの実である。自分をどのようにしてこの磨いていくか、それによってこの聖図には自制というものが生まれてくる。でこういうふうにこのガラテヤの5章の22節を3つのに区分してそこを書かれているわけですけれども、今朝私たちはこの善意ということについてそれを見ていきたいと思います。まず善意は他者への思いやりであるということをまず第一にですね、箴言の22章の9節、そこもじゃあ読んでもらえますか。箴言の22章9節。 はい、この箴言の言葉の中にですね、まず第一みたいのは、貧しい者を、ごめんなさい、9節ですね。善意の人は祝福を受ける、自分のパンをよるべない者に与えるからであるという、この中に善意の人は祝福を受けるという言葉です。この善意は人と人との中で結んでいくところの、まあ、人格の実であると言われるようにですね、他の人との関わりなしにこれは実を結ぶことは、善意という実を結ぶことはできないというわけです。そしてこの箴言は、善意の人は祝福されるという言葉ですが、それは自分のパンをよるべない者に与えるからであるという言葉です。善意は言葉だけではなくてですね、実際にこれは行動をして初めてこの善意は相手に通じていくんです。ヤコブの手紙の中にですね、その私たちがもし、このお腹いっぱい食べなさいというだけで何もしなかったら、それはその信仰は何の役にも立たないというふうに書いてありますが、だから行い、善意というものは行って初めてそれが通じていくのであるということですが、もう一箇所、イザヤ書の58章のところを開きましょう。そこも58章の旧約聖書の真ん中ぐらいですね。イザヤ書の58章の10節から10から11です。ページは1222ページですね。
飢えた者に心を配り、悩む者の願いを満足せるなら、あなたの光は闇の中に輝くように、あなたの暗闇は真昼のようになる。主は絶えずあなたを導いて、焼けつく土地でもあなたの思いを満たし、あなたの骨を強くする。あなたは潤すれた園のようになり、水の枯れない源のようになる。
はい、ここに飢えた者に心を配り、悩む者の願いを満足させるなら、あなたの光は闇の中に輝き昇りと書いてあります。先ほどの箴言の言葉と相通ずるところがありますけれども、このイザヤはですね、飢えた者に心を配る人、そして悩む者の願いを満足させるなら、あなたの光は闇の中に輝く、あなたの暗闇は真昼のようになるという、今週から今日からですね、食料デーの沖縄大会が開かれますが、その県内で6カ所ので食料デーが開かれます。一つの県でこれだけの数でこの食料デーが開かれるというのは、まあ沖縄を除いて他にないんです。他のところは一県に一つというところが多いんですけれども、6カ所でですね、食料デーをこの開くということは、私たちが目を世界に向けるということと、もう一箇所、アイカの第2章のところ、そこも開いてもらえますか。アイカ、1351ページです。アイカ、旧約聖書のアイカです。そこ非常に大事な言葉がありますが、どうぞそこを皆さん覚えていただきたいと思います。じゃあそこも、アイカの第2章の11節、1351ページです。はい、どうぞそこを読んでください。これは、エレミアという人が当時のエルサレムの、状況をですね、大変嘆いた、箇所でありますけれども、でこの中にですね、非常に私たち沖縄と、相通ずる言葉が出てまいります。私の肝は私の民の娘の傷を見てとか、肝っていう言葉ですね。沖縄のチムグルさんと全く同じ意味の肝です。ですから、この心でなくてこの肝というものを持って、人間の最も深いところの 苦しみをこれをこう訴えようとしている言葉がこの肝ですね。善意が祝福とされるのは他の人との関わりの中でそれが起こってくるものであるということを先ほど申しました。東日本大震災でこのイスラエル政府はですね、いち早く医療チーム、医者をはじめとする支援隊を、日本に送ってこられた。全員はその必要の時に行動する。一番助けを必要としているその時に、イスラエルから医療チームがやってきた。これは私の肝はというこのイスラエルの民のその心がここに現れてきてるんじゃないかなと思います。善意というのは他者への配慮であると。それが人と人との間の関わりの中で大事なことなんだと。前にもちょっとお話したか分かりませんけれども、柏木哲夫という人の書いた本の中からですね、感動というところを多分話したと思いますけれども、その彼の書いた本の中にですね、私も一昨年のこうキリスト伝道会の大会に出てですね、でこの人が講師だったんですが、この生きること寄り添うことの本を買って、そして飛行機の出発までにこの本をですね、大方読んでいました。もちろんそれは話の中でもそういう講演の中にもその話があったんですけれども、この話の中にですね、大変感動的なところがありました。それは西から大阪から東京に向かうとですね、時々アナウンスがありまして、左の席から富士山がとてもきれいに見えますと、そういう機内の放送があったそうです。お母さんはすぐにカバンから息子の写真を取り出して実際に置きました。ちょうどその時にドリンクのサービスの乗務員が回ってきて、再びジュースを注文しました。このお父さんとお母さんにジュースを渡した乗務員は窓際の写真に気づきます。そしてお二人がどのような状況で旅をしているかを知り、親の愛に非常に感動したそうです。気づいて感動することは普通誰でもできますが、でもその感動を行動に移すことはなかなかできません。 JAL は感動を行動にしようという教育をずっとしてきています。この乗務員はどうしたかというと、もう一つのコップにジュースをついでお父さんお母さんの目の前に置いて次の言葉をかけました。窓際の方にもお一つどうぞと言われたそうです。窓側にその息子がですね、東京で何があったか分かりませんけど、東京に行くときにその写真を窓際に置いて、そしてその富士山を見せたんでしょうか。お母さんはこの言葉を聞いて本当に嬉しくなって大粒の涙が出そうでした。そして羽田に着いたらすぐに JAL の事務室に行って、今日機内でこんな素晴らしい体験をしました、さすがに JAL はいい教育をしておられますと褒めたそうです。で、この本をですね、私も読んでいたので、JAL の乗務員の方に、こういう話をされた講師がいて、今私はこの本を読んでるんですと言ったらですね、彼女もこの本をぜひ読みたいと言って、この本の名前をメモに取ってぜひ買って読みたいって言われたんですね。でそういう感動というものが、それが人に伝わっていくものである。思いやり配慮は他の人に大きな力を持って与えていくのである。河野進という牧師がおられました。しばらく前に亡くなったんですが、この人の書いた常中下という詩があります。その詩には こんな短い詩です。言わないでもしないのは下の下、言われてするのは下、黙っていてもするのは中、気がつかなくてするのは上、そして気づかせないのは上の上の上。眠っている赤ちゃんやおむつを替えるお母さんのように、まあ、こういう詩があるんです。本当の気遣いというものは、そっと気づかせないのは情の情であると。言われてやるのは、これは、下であると。黙ってするのは中。気がつく、つかなくてもするのは情。しかし、そっと気づかせるのは情の情である。これが先ほどの、この乗務員もまさにそういう、言われないで自ら気づいて配慮してそういうふうな接待をされたというんですね。私たちのイエス様はですね、そっと近づいて、あのサマリア女にそっと近づいて苦しい女の実情を知ったイエス様は、その女の辛さ悲しみは全部知って女に近づいて女と話をして、そのサマリアの女の人生が変わっていったと。だから善意というのは、まず第一に他の人への思いやりであるって、この箴言とイザヤ書の中に書いてある言葉のともですね、善意は他の人への配慮である。しかもそれは、ただ思いだけじゃなくて、それは実際に行動に移していくということが、これが善意なんだ。二番目、この善意っていう名前、意味はですね、ある説教者の解説を読むと、善意の人は目の良い人であるというふうにこれを解説してますね。善意は目の良い人である。目の良いっていうのはどういうことかとこう考えながら、そこの箇所を読むとですね、それは神様の見る目のように見る人が、それが善意の人なんだと。良い目っていうのは、それはただ視力がいいとかですね、遠くまで見えるというのはそういう意味じゃなくて、善意は、それは良い目を持っているってことは、それは善意なんだ。それ神様のように見ていくってこと。ルカの福音書の中にですね、その番人というか園丁という人がですね、その主人から、ブドウ園の主人からその畑を引き受けて3年間ですね、実を結ぶことを期待したんですが、ところが3年通ってもこのブドウ園のブドウは何の実を結ばなかった。そして帰ってきたところのこの主人がですね、こういう土地を無駄に塞いでいるのは意味がない。そのブドウの木を切り倒してしまえとこう言うんですね。ところが園丁はですね、1年待ってください。ブドウ園の持ち主にお願いをするんです。もし来年1年待って実がならなかったらどうぞ切ってください。これは、この話の中で神様の目というものは、決して私たちを一年で切ったりするような、そういうような方ではない。だから善意というのは、神様が見るような目で私たちを見ていくっていうのは、すぐ切ってしまわない。イエス様は、何年も何十年も神の目で見ておられた方です。どんなに失敗しても、どんなにつまずいても、どんな弱い人間であっても、決して諦めないで、切り倒さない、じっと見ておられる。何年か先にその人が本当に立ち直ることをイエス様はじっと見ておられる。これが神の目で見る寛容の心だというふうに言えると思います。1940年にナチスドイツがですね、ユダヤ人の大虐殺が起こりました。まあ、600万、700万のユダヤ人がこの第二次大戦によって殺されていったんですが、ソ連から日本に渡って他の国に逃げる以外に逃げ目のない6000人のユダヤ人がですね、リトアニアというその国の日本領事館に押し寄せてきたそうです。私が今生き延びることのできるのは、ここから日本を通して、また他の国に行くことですから、と言って、 このビザの申請に来たそうです。その時ですね、テレビとかでも皆さんも、あの新聞でも時々出るんですが、杉原筑根というね、その人が出てきますね。この人は日本大使館の大使だったけれども、この5人のユダヤ人の代表者を呼んで実情を聞いたそうです。一度にこれだけの人が来るとそれ対応できませんので、まずは5人の人をですね、呼んで実情を聞いたそうです。まあ、数人程度ならば領事の大使の権限でそのビザを発行することができるんですが、数千人のビザとなってくるとですね、本国の日本の政府の許可を取らなきゃいけない。で、電報を打ったそうです。そうすると日本政府はユダヤ人難民にはビザを発行しないようにという返事が電報できたそうです。この杉原さんという人は神様にクリスチャンでですね、2日間祈ったそうです。悩んだ結果、外務省の意向に反して彼は決断をして、1ヶ月の間にこの6000人のビザをですね、全部書き続けたそうです。そして6000人のユダヤ人がですね、この杉原さんの愛の行為によって、助けられたんです。その善意と親切によって、今やその子孫は25万人にもなっているそうです。1947年にこの杉原さんは日本に帰ってですね、やがて2ヶ月で、まあ、その外務省を解雇されるんです。それは日本政府の意向を聞かなかったという、普通は大使はその国の意向を聞いて動かないといけないのにですね、彼はそれをしなかったために、まあ、解雇されたそうですが、しかし神は彼の顧みられてですね、彼の語学力を活用して、そして NHK 国際局などで彼は勤務を得て、75歳までモスクワで働き続けて帰ってきたそうです。その間にこの築根はですね、一言も自分がユダヤ人の命を救ったということを親類にも語らなかったそうです。神は知っておられた。彼によって命を救われたユダヤ人たちは彼の素晴らしい行為を忘れなかった。ユダヤ人たちは日本外務省に問い合わせ、杉原築根を探し回った。そしてこの築根の隠れた善意はイスラエルの神によって覚えられる時が来た。85歳の時にイスラエル政府はユダヤ人の命を救った功績で人命救助賞をこの築根に与えたそうです。それは築根が天に召される前の年のことだったそうです。近年、外務省は彼の功績を認めて築根とですね、和解をしたそうです。善意というのはまさにそういうような、一人の善意によって6000人のユダヤ人が救われて、そして25万人のユダヤ人のその子孫たちが命を受け継がれていった。善意は神が見ているように見ていく。そしてそこに神様の報いが与えられる。まあ、ですからその日本、東日本大震災にですね、そのユダヤ人のイスラエルからたくさんの医療チームが来たのは、その築根の善意に対する、あるいは応答であったかもしれませんが、いや、それ以上に彼らはそういう祈願があったときにすぐに、災難があったらすぐに今飛んでいくというような、そういうような、社会です。私たちも祈祷会でイスラエルのために毎回の祈祷会でお祈りをしていますが、イスラエルは私たちの信仰のふるさとであるわけですから、このイスラエルのために祈ることは非常に大事なことと思いますが、私はもらった鍵を皆さんに紹介したいと思いますが、ここにですね、そのパレスチナからイスラエルに打ち込まれたこの大砲のね、これはアルミかなんかわからないんですが、ただ鉄ではないですよ、腐れないから。これが飛んできたこの武器の破片をですね、今度はその平和のバラというふうにこの書いてあるんですが、まあ、バラはどういう意味があるか まあ、レジナに聞いてもちょっとバラの意味はちょっとはっきりしないそうですが、まあ、とにかく、この美しく咲かせるとかね、そういう意味が、その投げ込まれた武器を武器として作り返してもう一回向こうに攻撃するんじゃなくて、その投げ込まれたロケットを美しいバラに変えるという精神がある。でこれは、沖縄大会のですね時に、まあ、実行委員にそのユダヤの方から何名かに与えられたこのキーです。で私はこのキーホルダーにつけて、時々これを捕まえてイスラエルのために短く祈ることができるんです。だからこのイスラエルのためにどうぞお祈りをしていきたいと思います。善意というものは神のような目で見るという、杉原つくねが見たのはまさにそういう危険を犯してまでも神の目を持って見たという、善意は神の目で見るという、そういう立場をですね、私たちも見ていきたいと思います。それが善意なんだ。で最後に善意というのはですね、それは人のために命を使うということ。私たちが神によってこの世に生を受けて生かされて仕事ができるのは全部神様から与えられたものです。決して自分の手柄によるものではないんです。神様が分かり、聖書が分かってくるとですね、信仰が分かってくると人は謙遜になってくるんです。私がやったというその思いがなくなってくるんです。すべては神様がしてくださった。ヤコブは聞きなさい、今日明日これこれの町へ行って、そこで一年滞在して商売して儲けようという人たち、あなた方の命は明日もわからないのです。あなた方はしばらくの間現れて消えていく霧にしか過ぎない。これが人間なんだと。私は霧のようにいつ消えるかわからない、そういう人間である。その命は私たちで神様が託されていることを知らずに、これから商売しよう、まあ、ある町に出ていて商売しようとこういう、商売することは悪くはないんですが、それは神様抜きにして自分の力だけでしようということに対して、このヤコブはですね、あなた方の命はしばらくの間現れ、それから消えていく霧のようなものにしか過ぎない。この柏木さんの本の中にですね、ある上場企業のこの責任者であった方のことが書いてあります。一流の大学を出てトントン拍子に昇進して、まあ、部長にまでなられた56歳の男性のことが書いてあります。彼は会社に勤めてですね、ずっとお金を会社で集めること、利益追求の人生だった。人のために働くとかですね、あるいは人のために役立つということを彼は考えてきてなかった。しかしこの彼の病が余命何ヶ月と言われるのはそういう時になって、死にきれないとこう言った。56歳でそういう地位にまで上って、しかしこの柏木さんの本の中には、彼は死ぬとか人のために生きるということを全く考えずに生きてきて、そしてこういう状況になった時に彼は死にきれないと言ったのは、それは当然だと思います。まあ、日野原杉明さんのですね、記事がこの間も沖縄の新聞に、那覇市の69歳の松原須磨子さんという人がですね、この論壇の中で書いて投稿してるんですけども、この方も、この日野原先生の本をたくさん読んでおられる方のようです。でその記事の中でですね、命というものについてその書いてあるところあるんです。この日野原先生は晩年学校で平和と命についての授業をずっとされてこられた。力を注いだ。命はどこにあるかと子どもたち聞くと、ある子どもは胸にありますとかですね、ある人は心臓と答える子どもたちもいたと。それに対してこの日野原医者はですね、心臓は酸素や栄養を持った 血液を脳や手足に送り出すポンプのようなものだと。 命のため必要だけど、ポンプは命ではないんで、心臓だから命はないんですとこう言われて、子どもたちに命は何かをですね、考えさせる時間を持ったそうです。そしてその清原さんが命について書いたのはですね、子どもたちに命とは君が持っている時間でやったことなんだと、命は時間なんだと、自分のために食べ、自分のために学校に行って、自分のために遊び、自分のためにテレビを見て、自分のために寝たでしょうか、自分のためだけの時間を使うのではありませんとこう、命とは時間なんだと、その時間を私はどう使うかということを、与えられた時間をですね。で、この平原さんがこの命は時間であるということをですね、特に考えるようになったのは、1970年の赤軍のハイジャックの事件に彼は巻き込まれてですね、そこで死と隣り合わせの経験をした、死を覚悟していた、それから命とは何かということを考えるようになって、でこの命をずっと、まあ、求め続けてきた。それ以後、人のために命を下げようと思った、どんなに疲れても他の人のために役立てばよいというふうなことを知ったというふうに書いてあります。命は時間である、その時間を私たちは神様によって与えられている時間である、その時間を先ほどの上場企業の部長がですね、会社のでお金を集める利益追求のための人生なのか、あるいは私の人生を他の人のために使っていくのかどうか、ピーピーの箇所にはですね、これ別の訳でローマイヤー訳という聖書にはこう訳されているそうですが、善意とは命を他の人のために使う、他の人のことに均等に意を用いなさい、自分のことを忘れてしまうぐらいに人の助けに打ち込みなさいというふうにこう訳しているんです。命は人のために、他の人のために命を使う、しかもそれは均等に意を用いなさい、自分のことを忘れるぐらいそうなってほしいという。私たちはそれぞれ生かされる時間の長さはみんな違いますが、その生かされる時間の中で私たちはその時間をどういうふうに使っていくか、ブドウの木は決してこの自分で食べるために実をならせるわけじゃありません。地域の中にはですね、そのブドウの木に向かって、あなたは私たちの、ね、代表になってくださいというその話が出てきますね。茨に行ったりですね、そしてこの代表の方をその、まあ、求めている、まあ、地域の時代はそういう時代ですからね、ブドウの木のところ行って、どうぞ私たちの代表になってくださいと言った時、ブドウは何と言ったか、このおいしいところの甘い私の実を、それを私はなくして、それを捨ててまで私はそういうことをしません、私の目的はこのブドウの木を実を実らせることなんだというふうに書いてあります。ブドウの実はですね、子孫のために実を結び、また私人間を幸せにするためにブドウの木は実はそのようについているということです。善意というものは人間関係を潤すき、人を幸せに与えるものである。本来の人間は善意ではないんです。自己中心的な発想を持っている生き方をする、それが私たちですが、しかしこの神様が御霊の実が善意であるとすれば、この善意とは何かということを考えながら、私たちは神様の見るそういう見方で、私たちもまた善意を見て歩んでいきたいと思います。善意という言葉の中に、それはまさにこの御霊の実であると同時に、それは人間の人格の結ぶところの実として、それは人との関わりの中でこの善意というものは使われていくこと、用いられていくことですね。どんなに善意という言葉を何千回何万回使ったとしても、人との関わりがなければその実を結ぶことはできない。私たちも善意は人との関わりの中で結んでいくと実であることを考えるときに、 私たちの命をですね、それをただ、自分だけのために使わない、人と神様のためにそれを用いていくというのはね、そういう、善意の人生を歩んでいきたいとこう思います。それではお祈りをして、賛美を一緒にしたいと思いますが、天の神様、今日も私たちを礼拝へと導いてくださって心から感謝いたします。今御霊の実の人格に関する神様実を学んでおりますが、善意はまさにそれは人との関わりの中で結ばれていく実です。決して自分一人だけでこの善意の実を結ぶことはできないのです。善意は分け与えていく、自分の持ち物であれ時間であれ、それを他の人のためにそれを使っていく、それが命は時間なんだということを神様、今日私たちは新しく学びました。主よ、どうぞ私たちにそのような人生を歩ませてくださるように、皆によって祈ります。アメン。はい、それでは